相田優の今日も今日とて物ゆかし。皆さんこんにちは。今日も今日とて物ゆかし、パーソナリティの相田優です。物ゆかしはなんとなく心惹かれる、好奇心をかき立てられるという意味。この番組は僕相田優が好奇心の赴くままに調査したりおしゃべりしたりして、聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていく、そんな番組となっています。と最近のトピックで言いますと、 Twitter とかでもこのところ話題にしてるんですけども、前回話したお耳に合いましたらというドラマの第1回が放送されまして、ちょっとリアルタイムでは見れなかったんですけども、追っかけでTVer の方で、見ました。 TVer 便利ですね何かちょっとあった時でもドラマとかすぐ見逃し配信できるので、いい時代になったなと思うんですけども、皆さんお耳に合いましたら見ましたか？どうでしたかね？僕すごく面白かったなと思って、ドラマをあまり見ない生活をもうここ何年もずっとしていて、ちょっと、見れなくなってた時期もあったんですよね。なんとなく離れていたっていうか。なんですけど、久しぶりにちゃんとがっつりとドラマ見て、ああ面白いなって思いましたね。まだ見てない方はちょっと軽いネタバレになるかもしれないですけど、毎回ラジオレジェンドの方がゲストで来るらしいんですよね。で、第1回は吉田照美さん、もう伝説的なラジオパーソナリティのね、大ベテランのお方ですけれども、ちょっと吉田照美さんの出方にちょっとね笑ってしまいましたね。ものすごくいいおじいちゃんの形で主人公を励ますっていうところがあって、で第1回目のテーマが松屋が、そのポッドキャストの番組のテーマだったんですよね。主人公はチェーン店のご飯、通称チェーン飯がすごい好きなので、そういうところにいろいろ行ったりをしているみたいなんですけど、そこで第1話で取り上げられたのが松屋で、松屋の店長さんが吉田照美さんで、初めて主人公が配信するポッドキャストを隣で励ましながらで松屋の牛カレーを出してくれるという結構面白い展開でした。でもなんか、なんだろうな、好きがほとばしる感じというか、好きなことをガッと喋っていきたいみたいなところがものすごい表現されてて、あ、このドラマいいなって思いましたね。主人公の友達の子もすごい癒し出していて、あ、ナイスコンビっていうふうに思いました。それにドラマとしても面白いですし、ラジオファンの人にとっては毎回登場するラジオレジェンドに注目して見るっていう楽しみ方もいいんじゃないかなと思いました。こんなところですかね。毎回この話をするわけではないですけど、定期的にお話しして、感想会なんかもね、どっかでできたらいいなというふうに思ってます。先ほどね、ちょっと話変わって、TVer すごい便利だったって話しましたけど、今日は、その便利なものといえば、電子マネーということで、僕が使ってる電子マネーの話をね、今日はちょっとしていきたいなと思っています。それでは今日も今日とて物ゆかし、最後までよろしくお願いします。改めまして、相田優でございます。本日ご紹介したいのはこちら、便利さから離れられない電子マネーの使い方でございます。ここ数年で一気に普及した感がある電子マネーですけれども、僕も現金を持たない生活一気に進んだなーって感じが特にここ2年ぐらいはしていますね。コロナが一つ要因になっているってとこもないとは言い切れないと思うんですけども、コロナの前からですね、電子マネーはどんどん使っていました。大きなきっかけになったのはプレッソっていう株式会社ドリップさんが出したキャッシュレス時代の理想の財布、プレストっていう財布があるんですけども、これを購入したのが結構一番のきっかけかなって思います。これ、すごく小さくて薄い財布なんですけども、これを買ったことによって、より 電子マネーを使うことが増えたなっていうふうに思いました。で、まあいろいろ試してみたんですけれども、まあここに来て大体もうまとまってきたかなっていうところで、僕の今の電子マネー事情をお話ししていこうと思います。電子マネー興味あるんだけど、どれから使えばいいのかなとか、そういう方に、参考にしてもらえればと思います。僕がレギュラーで使ってる電子マネーが大体3つですね。メインで使ってる3つをご紹介をしていきたいと思います。まず1つ目ですね。1つ目は、モバイルパスでございます。以前ですね、スイカを使っていました。モバイルのスイカ。アプリ、スマートフォンのアプリにもあるんですけれども、モバイルパスモが、その最近、つい最近ですね、サービス開始したっていうことに伴って、モバイルパスモに移行してきました。チャージのしやすさとか、あとはアプリの使いやすさとか、基本両者はそんなに変わらないです。どっちもそんなに使いやすくはないっていうところなんですけど、まあ、会社の通勤定期が JR 圏内になくて、ずっと定期券パスモで使ってたんですよ。なので、今までは定期券として使っているパスモのカードがあって、それとは別にモバイルスイカを使ってたって形だったんですけど、モバイルパスモが出た時に、定期を入れることができるようになったんですね。なので、まあ一緒にしてしまおうということで、パスモの方に移行しました。まあ、一緒にね、できればその方が、便利。ですよね。特に定期券が入るっていうのは大きなメリット。まあ、通勤定期と、バスも乗り継いで使っているので、バスの定期がありますね。なので、それをスマホに入れてしまうということになると、今まで定期券とスマホって2つ用意していたものが1つで済むんですよ。なんで忘れ物少なくなるんですよね。これまで朝ってやっぱり忙しいじゃないですか。バタバタしていて。で、ポケットに、右のポケットにスマートフォン入れて、左のポケットに定期券入れてっていうのが通例だったんですけども、たまに寝ぼけて忘れてしまうことがあるんですよね。特に定期券なんかは薄いので。なので、それは、スマートフォンだと、まあ割合忘れることはないので、それで一箇所にできるっていうのがとてもいいなと思って使ってます。あとはですね、自販機とかも、パスも対応してるものって結構多いんですよね。なので、まあちょっとした、もう飲み物買うときとか、駅とか、あとは職場とかで、ちょっとコーヒー買いたいなとか、水買いたいなってときに、ピッと押せば、すぐ買えるので、それが便利で使いやすいなって思ってます。あと、モバイルパスも、スイカのときもそうだったんですけども、Apple Watch と連携して使えるのが、割と便利だなって思っています。定期が入ったので、僕はスマホだけにはしてるんですけども、スイカ使ってたときなんかは、Apple Watch に、パスもないしはスイカ入れておいて、そこで改札を抜けると。で、自販機とかもそれで買うというのは結構やってました。まあ僕はよく時計は右手につけるので、改札なんかは非常に相性が良かったりするんですよね。そんなところで、まあ交通系の電子マネーの中じゃコンビニでも使えるし、いろいろ便利に使わせてもらっていました。はい、ということで、一つ目はモバイルパスもでございました。どんどんいきますね。二つ目については、au pay でございます。まあ、クイックペイも実は一緒に入っているので、両方使っているような形になっています。で、今のところメインで使っている電子マネーが au pay でございます。スマホのキャリアが、僕は au を使っているので、この au pay を使っているんですけども、au ユーザーはかなり便利に使えると思います。どういうことかというと、au pay ポンタポイントと連携がされています。で、au pay カード、これが au のいろんなサービスを使うと、そこにポイントがどんどん溜まっていくんですよね。また au pay カードから au の携帯の支払いとかにも、この au pay のポイントが溜まるので、支払い額に応じて毎月ポイントがザクザクと溜まっていくというのが結構ポイントでございます。で、ポンタポイントはまあローソンもそうですし、いろんなとこでもね、他のものに比べると多くはないかもしれないですけど、結構使えるところも多いので、ポイントがかなり溜まっていく。で、au ユーザーだったら、まあ、au のサービスだったり、au pay マーケットっていうのもあるので、そういうところからポイントもどんどん溜まっていくっていうのが結構いいところですね。で、基本はバーコード決済が多いと思います。バーコード決済じゃないとポイントがなかなか使 かないってとこもあったりするので、バーコード決済を使うとこが使えばまずは使っていくといいのかなと思います。でここ最近急に auPay のバーコード決済ができるところが増えてきたので、コンビニは基本 OK ですし、カフェとかもね使えるところ多いです。でなので、まあそんなに心配しなくていいかなと思います。しかもですね、au のバーコード決済が使えなかったとしても、 auPay のプリペイドカード持っているとクイックペイも合わせて使えるんですね。でこれ守備範囲が爆増しました。バーコード決済できないところでも ID とクイックペイは使えるってこと結構多いんですよね。なのでクイックペイが使えれば、基本そのまま支払えるので、まあ auPay のプリペイドカードとか、あとはクレジットはちょっと違ったか、そうですね、それを持っているのは、とてもおすすめです。 auPay カードってクレジットカードもあるんですけど、その合わせ技も強力で、 auPay カードのクレジットの支払いでまたポイントがついたりっていうのもあるので、これはぜひ調べてみてみるといいかなと思います。チャージに時間と手間がかかってしまうのだけはちょっとデメリットで、いわゆる au 簡単決済っていうところを経由しないと、auPay のチャージができないので、いちいち暗証番号入れないといけないんですよね。この辺 PayPay とかは結構優秀で、事前に口座連携していれば、金額入れるだけでさっとチャージできるんですけど、まあ、ここの時間かかるのだけどうにかしてほしいなと思ってます。で今話題のポボ使ってる人はそれで使えるのかどうなのかっていう話なんですけど、ポボを使ってる人でも使えます。僕ポボに移った後でも使えてるので、ただデメリットもありまして、スマホの携帯の料金について支払い、ポイントがついてた分にはつかなくなってしまうので、それはちょっとポイント分が減ってしまうっていうのは覚悟しておかなきゃいけないという点ではありますね。はい。ということで、auPay はこんなところでしょうか。それでは続いて3つ目に行きたいと思います。3つ目は PayPay です。まあ、こちらはですね、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、auPay を使う前にメインで使っていたサービスになります。まあ今は、サブ的な立ち位置で使っているかなという感じですね。で、こちらは汎用性が高いっていうのと、手軽にチャージできるっていうのが魅力になります。あと、これ結構いいなと思ってる点が、ネットショッピングとかでも使えるっていう点ですね。Yahoo ショッピングとかは代表的な例だと思うんですけども、僕が今メインで使っている富士フィルムの X100V でカメラ買った時なんかは、Yahoo ショッピングで買ったんですけども、これは PayPay 使えたので、PayPay 経由で買って、ポイントバックみたいな感じで、まあ、実質の、ね、値下げみたいな感じで使っていたんですね。なので、結構使いやすいなというふうに思います。で、特段これを使わない理由っていうのは実はないんですけども、まあ、auPay は先ほども言った通り au ユーザーだとポイントバックが結構豊富にあったりするので、まあ、それが魅力的でそっちに移ったかなって感じでした。で、これは、まあ、PayPay 側が結構意識して営業をかけてるんだと思うんですけども、個人商店さんとかでも、他の電子マネーは入ってなくても、PayPay は入ってますってとこ結構多いんですよね。会社の近くのお弁当屋さんとか、パン屋さんとかも、PayPay だけは入ってますみたいなとこがいくつかあったりするんで、そういうところは PayPay を使うことも多いですね。なんだかんだ言って安定してるとこになるのかなと思います。まあこの辺はもう使い分けになってくるのかなっていうふうには思いますが、まあ、他で言うとですね、まあ LINE Pay とか、キャッシュとか、ID とか、メルペイとか、まあいろいろあったりするんですけど、まあ今のところ使っているのはこの3点。モバイルパスモと au Pay と PayPay ですね。ID とかはたまに使うかな。プラスして。あと、スターバックスのアプリから、スターバックスの専用の支払いのものがあるので、それはたまに使うかなと思います。まあ、現金とかはね、まだまだ必要な場面あると思うんですけども、財布出すのはね、結構必要最初期になってしまったかなと思います。特にコロナになってから1年ぐらい経ちますけども、接触をね、避けるって意味でも、結構電子マネー使う人も増えてきたんじゃないかなと思います。まあ、非常時にね、手持ちの現金がないのどうすんのとか、スマホの電源切れちゃったらどうすんのとか、デメリットはないわけではないんですよね、正直。ただ、それでももう手放せないものには なってしまうぐらい便利なものかなと思いますし、まあ、そのデメリットとかもね、考えつつ使っていきたいなと思います。で、まあ、電子マネーとか、YouTube 見ても結構、これを便利にね、な使い方を研究してる方とかいっぱいいて、ハックスの得意な人っていっぱいいるんですよ。なんで、そういう方見ながらですね、引き続き情報を追っていって、便利に使っていければいいかなと思います。はい。というわけで、今回は、便利さから離れられない電子マネーの使い方についてお送りしてきました。お送りしてきました相田優の今日も今日とて物よかし、そろそろお別れのお時間です。感想フィードバックはツイッターでハッシュタグシャープ今やかをつけてぜひつぶやいてください。今やかの綴りは IMAYUKAです。また僕の電源的ラジオというブログもやっています。ガジェット情報だったり気になるコンテンツ情報を発信しているので、よければそちらもチェックしてみてください。ノートや YouTube チャンネルでもポッドキャストの情報をお届けしているので、概要欄からチェックをお願いいたします。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は相田優でした。さよなら。